週刊ヨーロッパ。どうもヨーロッパ局の石田です。
上田です。
というわけで今日はこの2人でお送りしたいと思います。
前半はね、
はい、久しぶりですね。なんかね、
お久しぶりです。
まあ京都での収録も久しぶりですよ。僕、劇団アグレッシブ企画が全日程終了しまして京都に戻ってきまして、
12月からずっと、はい、広島でしたか。
12月の頭から、そうだね、12月7ぐらいからずっと広島行って、
北海道からってことか、
うん、北海道終わったらもうその次の日そのまま、
へ
え、ずっと広島行って、でまあ佐賀君も一緒にね、東京公演終わったんだけど、佐賀君なんか打ち合わせ、なんか発明じゃない、
企画ナイト
かな、
うんうん、
ああそっちかなんかな、なんか連載のやつじゃないかな、
東京ででしょ。
東京で、
いや多分企画ナイト駅前劇場で
や
るイベントの、
はい、それの打ち合わせがあるっていうんで、なんか東京残りますわみたいなことを言って残って、
うん、
でまあ僕だけ戻ってきて、で今日あと諏訪さんも
はい、
なんかこう稽古中ということでね、ちょっと遅くなるみたいな。
ああそうなんですね。
でまあまあ先じゃあ始めちゃおうかなと。
これでもあれですね、うん、本当にその酒井君とか、うん、まあ石田君もね、
うんうん、
まあ、北海道でなんかやって、
うん、
その後、まあ広島でやってね、
うん、
でこう、まあ、僕は京都でこういろいろ仕事やってて、
うん、
まあ、東京でもそのなんか企画ナイトやってて、
うん、
これまあいろんな場所でやってるやん、
う
ん、
そうだね、
だからその各場所の人からしたらさ、
うん、
全然こいつら活動してないよっていうことになるのかな。
何をやってるんだろうなって感じだろうね。確かにね、
それはもうなんとかしていかなきゃいけないとこですね。
京都ではまあまあ暗い旅をね、番組はやってるんだけど、
いやすごい、まあ言ったらかなり動いてるんですよ、うん、
いろいろやってるね。
でまあ一応こうね、
うん、
京都拠点にありつつ、
うんうんうん、
まあいろんな場所にもそれらをこうね飛び火させていければみたいな、うんうん、感じやってるんですけど、
やってるね、
やっぱりどうしてもね、うん、こうこっちやってることはこっちだけとかになっちゃったり、
そうだね、
こう逆にまた東京でやるイベントとかはね、うん、まあ、当たり前ですけど東京の方しか見れなかったり、
そうなのよね、
そうなの。だから結局ね、
うん、
まあ、ツアーで公演回るとか、
うん、
なんかドラマが全国放送になるとか、
うん、
まあ、そういうことを
なんか
じゃないとこうなかなかあれですね。
どの地方行ってもこまごま動いてる感じだろ。そので言われるよ、もう地方でそれこそ、うん、それこそさ、広島でずっといた間とか、
うん、
京都ではすごい人気なんですよねとか
って。ああそれは言われますね。
京都で別にそんな人気じゃないでしょ。
全然そういうことでもないんですよ、ね、
そのやっぱチームナックスさんを引き合いに出されるという
か、ね、出されます ね、うん、
なんかチームナックスさんのような北海道ではもう番組もいくつか持ってて、
うん、
まあとか僕らまあ京都で確かに番組持ってるんだけど、あのナックスさんのような人気の感じではないでしょ、
うん、そう、もっと言うとさ、ナックスさんは、まあ、北海道と東京じゃないですか。
そうな
んです。その、なんか僕ら広島とかさ、
うん、
北海道とかもある
じゃないですか。もういろんなローカルで活動して、
うん、いやもちろんそれはいいんですよ、うん、とてもその、
う
ん、その場所でしか、
ね、
要はできないことをいろいろ開発していってる、
読んでいただいてね、
段階なんで、
ありがたいことだよ。
いつかこれがね、こうまあ統合していけばっていうふうに考えているんですけど、
どこの地方行ってもコアなところで活動してるよね。
そうなのよね。それは、でもっとさ、なんか俺は
各地方のメインストリームではないよね。
誤算やったのはね、暗い旅とか、
うん、
まああんま言ってはいけないですけど、
うん、
例えば YouTube とかにね、
うん、
なんかこう京都の人とかが、
うん、なん
かこうアップして、
あ
みたいな感じのこととかになれば、
うん、
まあ、僕らがこうアップするわけにいかないですけど、
いかないね、
なんかそれを、ね、推奨するわけにもいかないですけど、
あ、
まあ、そんなことになって
ここで言うことでなんかちょっと、
いやいや、そうもちろん、ね、
やけどね、うん、
いろんなこう、ね、全国の方が見れるんじゃないかなとか、
うん、
こう勝手に、まあ、
うん、
想像してたんですよ、
うん、
一切そういうことにならない。
ないね。
マナーがいい。うん、
ないね。
そうそう、
広がりはないよ。
そうなんですよ、ね、
ただね、コアな人はどんどんコアになってくれてるというかね。
まあそれがね、
この間も東京公演でアグレッシブ企画見に来てくださった、
うんうん、
ヨーロッパ企画ずっと見てくださってるフジテレビの方とかが来てくれて、
はいはい、
プープーテレビ見てるよ、暗い旅の
フープテレビ、
フープテレビを、
そうですね、
あれもう隔週でしかなんかアップされないから毎週やってほしいんだけど、
へえ、
なんかどんどん そのずっと付き合いのあった人が、うん、さらに濃くなっていくっていう
そういう
感じにはなってるんだけど、
スパイラル、
そうそう、でも
そうなんです、ね、
広がりはないね。まあ嬉しいことですけど、
まあまあそうです、
うんうん、
いずれこれだから、うん、やっぱりホームページがね、うん、基本的には一番こうどうですかね、どこからもアクセスできる、
うん、
ことなんで、うん、まあそこでうまくこうね、うん、なんか やれればいいんですけどね。
でもホームページも今やあれでしょ、なんかこうサイトを見る時代じゃないみたいな、なんかこう
どうですか、
ホームページを見る時代じゃないというか、
あ、ツイッターとかそういうことですか。
そうそう、ソーシャルネットワークで情報をやったりとか、
あ、
その個人のホームページっていうところに行く人はあんまりいないみたいなことを、
はいはい、あ、そうなんやね、
これ誰か言ってたよ。
そうか、
そういう時代じゃないんだ。
まあ僕はホームページ好きですけどね。うん、
まあ、まあそうないこともありつつ、まあいろんな活動してきて、
はいはい、
まあ、トピックいきましょうか。
そうですね、
うん、とりあえず、
はい、
まあさっきも言いましたけど、劇団アグレッシブ企画全日程終了というわけで、お疲れ様でした、
あ、お疲れ様でした。
東京公演終わってね、
三都市公演、
三都市行ってまいりましてね、
はいはい、
まあ一応無事ということなんだけど、
うんうん、
東京公演の最終日にちょっとした、まあ、事件ってことでもないけども、
これ何ステージ
だったんですか。危なかったなっていう、15ステージ
トータル、
うん、
東京では、
東京で3ステージ
3ステージ、
うん、
はいはい、
東京公演の本当一番最後、
鈴なりで、
鈴なりで、
うんうん、
まあ、酒井君の声が5、6回裏返る
ね、
ロベルトの操縦の、
ロベルトの操縦の東京公演の初日をね、ご覧になった方は、うん、あの記憶に新しいかなと思うんですけど、
記憶に新しい、記憶に新しい、あれを彷彿とさせる、
はい、
必殺技出しましたよ、声裏返り。
あ、そうですか。
おお、もう全編を通してじゃなかったんで、
はい、僕がヨーロッパ企画の歴史を通して最大の怒りを
打ち切れて
ぶつけたという。
いや、危なかったよあれは。
あ、そう、
あの事件はね、でもね、
うん、
まあ打ち上げで、まあそういう話にもなるのよね、やっぱりあそこがどうだった、あれがどうだったみたいなね、
あ、はい、
まあ、ミスも含めね、
うん、
まあそこはいい感じでいったねとか、
うん、
あそこミスったねみたいなことやって、やっぱだいたいやっぱね、佐賀君の声の裏返りの話になってしまって、最終公演の打ち上げで。
あ、へえ、もうそれは客席からも見て取れるという、
最前列のお客さんが、酒井君が裏返った瞬間に、
うん、
苦笑で下を向いたの、うん、一斉に、
あ、一斉に
一斉にこう下向いた、それがもう僕の横目にも入ったんで、
あ、
これはやったなと。
まあでもこれはなんていうのか、もういや
事故ですからね、まあ言ったらしょうがないよね。
いや、こんなこと言ったらダメかもしれないですけど、もう最近そう、もうどうでもよくなってきましたね。
彼はね、彼自身ももしかしてどうでもよくなってるのかも分かんない。
いや、
もう役者としてのあれ、
役者で第一線でね、
うん、
やろうとして、
うん、
そしたらそんなこと持ってのほかでこう声鍛えてどうこうとかね、やんなきゃいけないと思うんですよ。
うん、
はもうね、うん、これに関しては、
これに関してはね、
うん、
もう逆にね。うん、しょうがないです
か、ね、というか、
うん、で打ち上げで、危なかった、裏返ってたねって佐賀君にみんなが言ったら、
うん、
そうですね、2回裏返りましたねって言って、数まずあれだし
数えてるんやな。
で2回じゃなかったよ、
ね、あ、そうなんや。
で大きい裏返りを、うん、確かに2回はっきり分かる裏返りで、
うん、
ちょっと甘めに採点してるんだろうね。
あ、
完全に5、6回ぐらい裏返ってる。
でももうそれはあれですね、うん、今後もう名物と思ってもらった方がもうねいいと思います。
あれね、
だってさもうだって分かるわけじゃん、それ演者も分かるし、
分かる、
お客さんも分かるわけじゃないですか、それはもうだって隠したってさ、
うん、
ああ、
そうなのよ、
うん、
であいつね、声でかすぎたのよ最終公演。
ああそうね、
うん、圧倒的に声がでかくて一人だけ
そんな役じゃないのに、
いや、そんな役じゃないのにもう、
うん、
ちょっとこう なんだろうテンションすごい、まあこう酒井君に反応がすごいあったんで、
あ、
まあ、言ったら受けまくってたのよ、はいはい、酒井君が。
なるほどなるほど、
すごい調子良かったね酒井君、
うんうん、
だからもう調子に乗ってガーッと声もガーッとヒートアップして、自分 あのお客さんの笑い声で自分の声が聞こえなくなったんだろうね。
あ、
どんどん声も大きくなって、 その反動で裏返って、
喉が弱いんですかね。
いやでも声でかいよ彼最近。
あ、本当？
うん、
へえ、 酒井君。
酒井。
声大きい。
声は大きい。
え、舞台上でってこと？
舞台上で。
酒
井歌舞伎をして以来じゃないかな。
あ、あの加藤ケアワ
ーで。加藤ケアワーであそこで開眼したんじゃないかな。
そうですね。これもね、酒井歌舞伎といってもね、本当に見てる人は一握りですからね。
まあそうなんだよね。そうなんだよ、ね。
まだこれね、まあ、DVD 出しますよ。
あ、そうだよね。
こうスリムとかで。
DVD スリムで。うん、あ、ヨーロッパス DVD ね。
そうそうそう。まあ、そうですよね。
いやいや、そういうことがあったというのは、それ以外はあと無事ですね。
あ、そう。
こんな感じでしたね。まあまあ、頑張ってほしいよ。はいはい、ずっと発明してるしね、彼最近。
ものすごい忙しいですよね。
忙しい。ずっとやってるよ、工作。
そうやね。
本当公演昼と夜の間の、うん、間もずっと工作やってる。
あ、だってあれですもん。まあ別に言っていいと思いますけど、うん、ホリエブギーデイズって僕ね。
ああ、そうだ。
ドラマやってるんですけど、うん、あ、それじゃあ次のトピックにしますよ。あ、そうだ、
うん、上田ドラマホリエブギーデイズ執筆中。
はい
はい。
これまたね、
うん、
やってるんですよ。
そうだね。
あ、これ説明しなきゃいけないですよね。
ホリエブギーデイズ。
これなんで急にね、こんなドラマをね、
うん、
突然振って湧いたようにやってるのかっていう話。
そうよね。
一応まあこう、うん、家族発見とかでほら。
あ、はいはいはい。
ね、うん、今なんとなく世間は、
うんうんうん、
まあ僕が書いてる感じと言えば、
一話2話ぐらい書いてるんだよね。
まあ家族発見、
うん、
っていう感じに多分なってると思うんですけど、
はいはい、
実はホリエブギーデイズすげえやってるんですよ。
すげえやってる。
うん。で
これ関西テレビ、ね、
関西テレビでものすごい遅い時間に放送するんですけど、
うん、
まあ何をやってるかというと、
うん、
シチュエーションコメディみたいなことなんですよ、
うん、はいはい。堀江ってあれだよね、大阪の
ね、堀江って街があって、
なんかこうファッションの街だよね。なんかいろんな
ファッションの街、
雑貨屋とか、
そうそう、
ね、服屋さんとかいっぱいある、おしゃれな、ちょっとおしゃれなカフェとかもあったりしてね。
そうなんです、
おしゃれな街なんだよね。
で、まあなんかそういうお話いただいて、
うん、
まあちょっとせっかくなんで、じゃあ、
う
ん、なんかこうどうですかね、いろいろなんかやりたいことが試せそうなね、
うん、
場所でもあったんで、うん、これはちょっとぜひっていう感じでやってるわけですけどもね、
シチュエーションコメディ、
シチュエーションコメディ、
これは、
うん、シチュエーションコメディでもないんですけど、まあ、他のもちろん場面も入るんですけど、
うん、
基本的にはでもその雑貨屋を舞台にした、まあワンシチュエーション感が強いんですよ。
堀江にあるもう雑貨屋、
そうそう、
にななどういうお店なの？
うん、まあどうですかね、一応女子3人がね、
おうおう、
主役なんですよ。
女の子3人の、
はいはい。でそれがまあ、
うん、
こう北欧雑貨と、
あ、はいはいはい、
アメリカ雑貨の人と、あと
なるほど、ね、
アジア雑貨の人が一緒に店開いたら、
はいはいはい、
まあ、くちゃくちゃになったっていう話なんですけどね。
大丈夫、いけんのそんな。そのいや北欧雑貨とか、お前、
いや、いけるでしょ。
スウェーデンとノルウェーとかの感じだ。
そうそうそうそう、
あるね、ああいうの、
うん、でまあちょっと、まあ、そういう売れ残りの雑貨をどうしようかというような話なんですけどね。
いけるの？それかけるの？
いや、かけるでしょ。
一番弱いとこれ。
いや、そうなんだ。
あ、本当に、
まあ、すごい調べた。
あ、すごい調べ、うん、すごい調べるもんね。書くときすごい調べるもんね。
そうそう、
それですごい詳しくなるもんね。
うん、うん、でまあ今雑貨にまあとにかく詳しいと。
あ、そうなんだ。
いうことがあって、
お、
あ、それ書いてる、ね、まあ、雑貨屋を任されてもできるっていうぐらい今ちょっと雑貨には。
あ、マジで
詳しくなってるんですけど、
そんな詳しくなって
る、うん、あ、もちろんそんな雑貨ノウハウの話じゃないんですけど、で
雑貨なんだろうね、あれね、
あの人も出ますよ、山本真由美さん。
そう、知ってるよ、山本さん。なんかこう、うん、ツイッターとかフェイスブックとか友達なんで僕。
あ、そうですね。
そうそう、うん、いっぱい、あ、映ってんなと思って。あ、
そうそう、
うん、
まあそんな、うん、ちょっとね、長野さんとかも出るんですよ普通に。
はいはいはい。
でなんかまあまあ、
うん、
要はちょっとこっちの提案とかも結構こうどうですかね、
うん、
受け入れてくれたりしはるんで、
はいはい、
うん、あ、これちょっといろいろ面白いこと試させてもらってるんですけど。
なるほどね。
なんかでね、酒井くんがね、だからそこで、
はい、そうそうだね、ここで酒井くん、
どうですかね、
うん、
普通にあの、
うん、
普段の酒井みたいな感じで、
うん、
発明品をどんどん持ってくるっていう役で。
酒井くんの役が変な役じゃない？それ。
そう。
うん。
で
変だよ、それで。おしゃれな街のさ、
うん、
雑貨屋でしょ？
そうそうそう。
北欧雑貨とか扱うような、
うん、
アジア雑貨とかさ。
そう。
発明品はいらないよ。
発明品を持ってくる。まあキャラクターが出てくるんですよ。 で、それでも自分そこも、もう酒井さんはここは、自分で道具作って持ってきてくださいっていうありえない発注を受けて分かりましたみたいな感じで
めちゃくちゃ喜んでたよあいつ。
あ、本当。
だから RSA 企画の京都公演中かな、あいつずっとなんか作ってて、なんかネオンかなんかの看板かなんかのもうずっといじって光らせてはもう喜んで、
そうでしょ、
なんか光らせてなんか緑とか青とか、
うん、
で黄色とかのこう照明にバー光らすのよ。
いや、そうですよ。
そしたらもう酒井くんの眼鏡がもう虹色に光るわけよでさ、
そうそう、
なんじゃこれと。でさ、そうある日なんてさ、酒井くんの嫁がさ、なんかこんなでっかい紙袋にさ、なんか掃除機やらなんかもう本当にいろんなガラクタ、照明、まあ、本当照明のなんかね、
嫁が
スタンドとか、持ってきて大きい、
どこに？
楽屋に。
ああ、
その
京都の
アグレッシブ企画のやってる楽屋に、
はいはい、
酒井の嫁が、持ってきて、何？あ、スタッフとしてね、
現場にもいますから、
受付とかやってくださってるんでね、でっかい紙袋持って、それ なんなの？それ、なんそんな持ってんのって、あ、これ、あの旦那の。発明
すごいな。
いや、これあの玄関に置かれてあって、あの持ってきてくれっていうことだったんです。あの入り時間が酒井さん早いんでつって、あの旦那早いんでつって、であの旦那は、チャリにカゴがないのよね、だからそれでっかいその荷物をもうカゴで持っていくことができないから、嫁にもう頼んで
後で
持ってきてくれと頼んでるわけよ。でも嫁は本当にガラクタを
支えてね俺もなんかチキンラーメンのさ開発秘話みたいなんでそんなシーン読んだ気がするわ安藤桃福伝みたいな。
で最後はもうちょうど舞台上で稽古してたのよ、で僕とか土佐さんとかあとね中島直樹さんって広島の中島さんが、その献身的な奥さんの姿を見て本当に素晴らしい奥さんだねっつって、それ一生そうやってそういうガラクタを運ぶことになるよってい
や
とにかくすごい量のガラクタを。
そうだね。
でさ、そうで撮影日もさ、あの人さ、ちょうどアグレッシブ企画の終わった後のバラシの、片付けをやってる時だったの、で、まあ、片付け、まあ、ちょっとやって、で酒井君がじゃあ早く抜けますとかって言ったら、なんかでっかい荷物、本当紙袋いっぱいにそうそうガラクタ持ってあ、じゃあ行ってきますとかって、え、ちょっとどこ行くのって、あ、今から撮影です、そう、役者の撮影に臨む姿じゃないよね
そうなんだよね発明品持って現場に
発明品持って何それっつって、いや、もう半分半分ですねすごい嬉しそうに。
だからね、これに関しては、僕もちょっと罪滅ぼしのところもあって、
というのは
いつかな、本当にもう 7,8 年ぐらい前に、酒井君と将来のこう話をしてて、まあまだこうね、夢見がちな頃ですよ、で、まあ僕どうしましょうかねみたいなことを酒井が言い出したから、いや、こうまあね、なんとなくヨーロッパの中で、こう一応男前の甘いマスクみたいな感じなんですけど、まあそれではこうなかなかねこの先、
まあな、そんなもんいくらでもいるからな、
そうそれで売ってる人なんていくらでもいるから、だからなんかそれではね役者としてこうきっとなかなか芽が出るの難しいんじゃないかみたいな話になったんですよ。でだから、いや、さかこっからはあなたはもう発明の
いやおかしい、それはやっぱ劇団主催者としてやっぱおかしい、変やわ、
なんか
変やで、やっぱり
違う
そのなんかそんなやつおらんもん。
いや、なんかこう理系工学もできる、技術もやれる、
そうなのね、
男前みたいな感じで、技術者系男前みたいな路線で売っていけば、これはちょっと当たるんじゃないのみたいな、そうですねみたいなことを酒井も言い出して、そっからもう月日を流れ、どっからも一向にこうね、そんな役も来ないわけですよ。だからもう 僕が今回も役をそれ作ってるんで。
いやそうやな、お前しか言ってないから、お前しかそれを与える人がいないから、その役を。
そうなんだよね。
おいやいや、どんどんどんどん発明品、うん、すごいじゃない。もう
酒井君今だから売れてる、僕に僕に売れてるっていう、僕と関城さんね、
まあ、あそうだね、関城さんは、はい、確かに佐賀君のことを重宝してるのかもわからない。
そう、
うん、
あと木村さんとい
やすごいところ行くなと思って。だからさ、うん、なんか、まあ、それこそ声が裏返ったりとかするのってさ、うんうん、もう役者やったらさ、お前もうちょっと稽古しろよとかさ、
そうそう、
なんか
なるよ、まあ、
鍛錬しろよと、そういうのがならないようにとか思ってたけどさ、これ違うなと、
うん、
だって発明してるやもん僕らがアップと体温めたりとかさ本番に臨んでる間、うん、あいつ発明してるんやもん。
そうやな、
うん、でそれはもうしょうがない、だって、
うん、
なんもずっとずっとやで、楽屋で広げて、なんかこの布みたいなんにさ、なんかこう丸め巻物みたいな、
うんうん、
本当にこう太さが30センチぐらいになってるような巻物があってさ、
うんうん、
それを机の上にバッサー広げるよ、うん、転がしていくよ、
うん、
そしたらもうバラバラバラって広がって、それがだから何60センチぐらいになるのよ、
うんうん、
そこもう工具がもう、
ああ
何
巻物に全部工具が
工具が刺さってんのよ、もう、
うん、
いろんな工具が。そんな役者いないじゃんそのいるよ、そのいろんなねスタッフができる大道具殴りとか持ってるような役者さんはいるかもしれないけど、楽屋の鏡前に工具広げてさ、なんかネジとかそんなやってる人いないもん。
そうやな、
鈴なりを冒涜してるよ
なんかこれはこうね、作家でノートパソコン楽屋で広げてってパターンはまあありますけど、
ある
こうね、発明の工具を広げるっていうのはないですからね。いやでも最近そう思ったの、本当に、まあ、堺もそうだし、まあ、僕もそうですけど、僕もあんまり、まあ、作家と言いながら、まあ、よくよく考えたらあんまり脚本が書けないんですよあのどういうのっていうと語弊があるけど、あのほら当て書きをして生きてるから、
あ
見たことない人
はあはあ
の役を書けへんねんか、
うんうん、
もう言ってしまうとあのだいたい俺本当になんかドラマ書けって言われた時に、
うん、
こう例えば女優さんの役を書かなきゃいけないじゃん。
そうだね、
もうその時に、うん、でもまあヨーロッパの女優2人ってあんまりテレビのこうなんていうの、うん、映像の演技って見たことないから、
うん、
でもそういえばあんまり、
うん、
その僕の中に引き出しがなさすぎてさ、その女優さんの、
あそうなんだ、あ
だからもう松本まりかばっかりで書いてる
一回ね一緒に
一緒にやってさ、
昭和島岡であった、
そうまりかちゃんの声特徴的やん、
うんうん、
だから何かあったらこれまりかちゃんイメージして
あそうなんだ、
うん、
あそれももう本当に得意なところ行ってるね、得意って。
だからもうそれもあるから、うん、もうだから結局今回は稽古場に入らせてもらって、
うん、
そこでもう台本直したりとか、
あその女性3人が主役で、
そうそう、
稽古場で稽古してるの。
稽古してるのよ。
それすごいね、いい感じ。その時間たっぷり使ってこういろいろ撮影
にな
る
のね、うんうん。まあ逆に言うと撮影の日数がこう限られてるから、
うんうん、
逆にもう役者さんの時間をもらって事前にやっといてっていうので、
うん、
こう短縮を図ってるんですけど、まあ、それはそれですごいいいやり方なんですけどね。
あそうなん
だ。もうでも、もうそういうことやらないと僕も書けないし、
うん、ちょっと変なやつばっかりになってきてるよね。
これはそうなんですよ。
ヨーロッパ企画のメンバーがやろ
う、自分でそんな言うのあれですけど、京都でやっぱりやってきてるから、うん、やっぱり変なこう進化をそれぞれ
ガラパゴス的な
遂げてて
危ないね、それはそれで、
うん、
うん、
だから
得意体質になってきてるよ。
それはちょっとあると思うな、
ね、ちょっと柔軟にね、いろんなことに挑戦できるようになりたいね
そうですね、
まあ、でも羨ましかったりもする。でも酒井君そういうところ本当に。
どういうこと？
いやいや、発明とかやっててさ、
うん、
あーなんかそういう得意な分野があったりするとやっぱ強いなと思うもんね。
あそう、うん、まだ
何にもないから僕そういうそのなんかここに秀でてるみたいなところが。
えでもなんかよくこう、うん、役者さんにしてはまあこう、うん、MC をやるやつやなっていう印象はあるんじゃないですか。
ああ今そうなってきてるのかもわからない、
ね、だんだんね。
暗い旅とかをやらせてもらったりとかそのね、うん、アグレッシブ、
まあそうか、そういうことやる人はまあもちろん
そうなのよ、
いらっしゃいますから、
ね、結構いるのよね。それは発明はいないでしょ。
発明はまあいないですね。リノベーションっていうキャラ
それあったけどね、昔はあったけど、
ビフォーアフターっていうキャラありましたけど
今ねうわあれもなリノベーションやるやつみたいな諏訪さんがだからもう写真みたいなところ行ってるやろ
あれも、
あれね、
うん、
変わってるもんね。あれこの間の暗い旅でもね諏訪さんの部屋に行ってみたいなやってたけど、カメラ10台ぐらいあったでしょ。
あれ不思議な、
不思議だもんね。
うん、なんなんやろね僕らのそのさ、うん、なんか一枚乗せてくる
自信ないっていう専門分野がないとダメっていうことなの。
長野さんもね役者プラスなんか、
あそうだね、あの人
ちょっと作家みたいなさ、
あの人本当にでもずっと寝てないらしいね。
あそうなん、
最近また忙しくて。でだから堀江ブギーデンずっとメインでやってるんでしょ。
やってる。
であと祇園太郎もあるし、
まあそうでね、
うん、でなんか
もう祇園太郎はあれごめんなさい全国放送なんですか。
全国放送。
ああそうなんですね。
あの人本当に大学の時からずっと寝てないらしい。
いやそんなことない
よ。いや寝てないっていう、寝ないっていう星に生まれた人なんじゃないかっていう話を吉田さんとこの間してたわ俺。
ああいっぱいいっぱいで、
うん、ずっと寝ないですねつって、そういえばあの人大学の時からあんま寝ないですよつって。
ああそう、
寝れてないですよつって。だってあの人新聞小学生でさ、あの朝刊配って夕刊配ってここで芝居やって。
ああそうやわ。
そうよ、なんかそういう星に生まれで、長野さんと二人でこの間も喋ってたんやけど、カウントダウン終わった時ぐらいになんかずっと忙しいんだよね、ずっと忙しいけど全然お金ないんだよね、なんでなんだろう、
あ
なんでこれ、なんで僕全然お金ないんだろう、こんだけ働いてるの
それはねヨーロッパ企業慢性的な症状ですけど
でも特に長野さんなんてずっと働いてるじゃん。で気づいたらもう大学の時からずっと働いててずっとお金ないよあの人。
でもまあそれはちょっとあれかもね、うん、僕とか長野さんとかって、うん、特にこうどういうのかな、うん、あれが多いのよ、なんかゼロから切り開くみたいなこうことをやることが多くて、だ例えば暗い旅とかなんて、要はほんまにないところから始まるじゃないですか。
そうだな、
手弁当、
手弁当から、
だからそういうことを結構やってる二人なんじゃないかな。だから意外と役者とかってほらまあある道じゃないですか。だからまあ割がいいっていう言い方はどうなのかわからないですけど、うん、こうまあまあそこに経済がまあ成り立ってるじゃないですか。
まあそうなんよね。
でもまあ言ったら、うん、まあ、特に堺の発明とかもそうですけど、うん、あんなんないやん、うん、そもそも仕事として、うん、とかっていうことをやることが多いんじゃないですか。
でも長野さんってさ、
うん、
役者が大好きじゃん、もう俳優の仕事大好きじゃん、
うん、
この間も劇ラジってさ長野さん、まあ、ゲスト呼ばれて僕喋ってたけど、もう大体俳優の話ばっかりするのよ。
うん、
まあ長野さん俳優好きですねみたいなこと言ったらもうニコニコ笑って、
うん、
好きだねみたいなこと言ってるの、
うん、
でもあの人あんま俳優の仕事してないよ。
いや言ってる
作家とかさ、うん、おい絵コンテ書いたりとか監督の仕事したりとかさ、
もう長野さん本人、うん、なんか長野さんが、うん、いつやったっけね、その多分一番忙しい、うん、半年ぐらい前かな、
うん、
なんか死ぬほど忙しいタイミングあったやん。
いやもうあの人ずっと忙しいけどね、まあ、
その時
基本的には、
うん、これ絶対言っちゃいけないことなんだけど、もう最近忙しすぎて、うん、役者の仕事がもう邪魔くさいと思って
しまう。絶対言っちゃいけない。あの人一番好きやね、でも俳優の
それはそ
俳優足らんことが、
うん、
足りうることが、
うん、
だってもう劇ラジ行ってももう長野さんはとにかくずっと俳優であることってみたいな話ばっかりするからね。
あ
そんな本ばっかり読んでんのよ。のくせ、
うん、
なんか脚本ばっかり書いてるし。
まあそうか。
なんか粘土とかこねたりするし。
まあ確かにね。
変な人やわーと思って。なんで俳優ばっかりせんのやろうと思って。 でも求められるんかな。
いやまあ
不思議やなと思って、それも
あれなんじゃないですか、
うん、
要は自分のやれる俳優っぽい場所を作るにはもう自分でも書くしかないみたいなのちょっとあるんじゃないですかね。
だから変なこう役者志向があるから、
うん、
こういう感じのことを演じたいと思ったらもう自分が書いてやる方が早いみたいなこと思っちゃうかな。
まあそうかもわからん。
だからあの人あれだもんね、その自分がその監督やって主演、絶対主演やるもんね、
うん、
ほぼそうだわ。はあ、まあまあ本当に
そう
おかしくなってきてるわ
感じですよね。
そんな感じだね、
うん、今は。
あとあれだ、中川さんがまだちょっと足を引きずってるってこと。
あ、そう。
まあ未だにまだ引きずってる。これちょっと週夜でね、まだ追いかけていこうと、いつになったら
あれなんなん
引きずらんようになるか。
まあその話はしてるんですよね、もう。
その話は先週してて、なんでかもう全部してる、詳しく。みかん刺しっていうのもここでは放送しましたんで、はい。それぐらいですね。
あれでも舞台上の全員が落ちろって思ったらし
い。いや僕は思わなかったよマジで。
あ、本当？
怖かったもん本当に。
まあ盛り上がるって意味でですよ、うん、別にそんな、まあまあ、憎んでるってことじゃなくて、
うんうん、盛り上がって、ね、
イベントの盛り上がり上、うん、全員が落ちろって、
うん、
瞬間願ったらしいですね。
目隠ししてね、みんな並んで、うん、まあまあこれ説明大丈夫だと思うんです。
そうかそうか、
うん、まあそれぐらいですね。まあ今週はそんなところで、
ちょ
っと諏訪さんがこの後来るはずなんで、
バトンタッチ、
うん、もし来なかったらこれで終わりですけれども。
ああそうですか、
うん、12時になったら来るはずなんですけどね。
僕はとりあえずね、だから今、
うん、
なんか西の仕事が多いんですけど、うん、
はいはい、
こう最近ね、その、うん、まあ、暗い旅しかり、
うん、
そのドラマしかり、
はいはい、
でもまあ、うん、その企画ナイトをね、
うん、
にぜひ来てほしいんです。
ああそう、告知、
告知していい、
うん、
27やったっけな、
1月27
に、
うん、
企画ないと、
うん、
あ、ちょっと調べてください。27に、
うん、
駅前劇場でこうやります、
はい、
それは酒井くんもちょっとね、
酒井くんも出ると、
多分発明品なんか持っていくんじゃないかな。
あの人も完全にレギュラーになってるもんね、企画ないと、
うん、
それも羨ましいんだよな
っていうのがあるのと、
うん、
もう一個、
うん、
これあのね、
うん、
2月9日
お
割と近々ですね、
うん、
もう、
うん、
同じ感じのメンバーで、
うん、
まだ木村さんとかわからないですけど、
うん、
おそらく関城さんと僕と、
うん、
でなんかやります、
うん、
これ東京でまた、
へえ、あ、そう、
うんうん、
いいね、仲いいね。
これはぜひだからね、来てほしいですね、
うん、そのジャンルからちょっとこうはみ出してる感じの
2
人でしょ、
うん、まあ、
関城さんも
そう言っていただけると嬉しいですけどね。
あ、嬉しいの、
うん、
まあ、小説家と言いつつ、
うん、
小説界からはちょっと黙殺されてるという感じで、
まあ本人はね、そうやって投げて、ね、まあ、そんなことないんでしょうけど
ね、そんなことないと思う。僕もすごい面白いし、
うん、
すごい好きですし。
そうなんです、
うん、ボンの小説あれ面白いしね、うん、で上田もね、演劇家だからちょっとね、いや、髪出し食らってる、そんな二人が
締め出しを
締め出し食らってる。
そんなことね、今回だってあれですか、家族発見で。
ああそうだ、
うん、
ね、
名
だたる劇作家の方だと、
ね、ね、なんかマス、ね、本当にマス席に
こう、あれはありがたいね、
あれはありがたい、
うん、頑張らないと本当に。
そうです、
うん、
そのくせ、そうなんです、だから東京で結構そういうね、企画ナイトとかって変わり種の、
うん、
なんか全然劇やってないっていう。
そう
だな、だ今年、まあそうだね、今のところ年末ぐらいしかね、劇の予定が。
そうだよね、もう年末なんだよね、
ないから、
うん、
俺本当にちょっとね、それが今不安で、
はあ、
まあ他にもいろいろちょっとこうなんていうの、あの仕込んでるものがあるんで、うん、もうちょっとこう、
でもちょっとあれでしょ、変な変わり種やもんね、それも。
まあお見えするとしてもそうなんで。
そうだよね、
だから、ね、劇がね、
本当や、
そうなんです。まあまあ別に
がっつり芝居演劇やらってないじゃんお前。お前ちょっと酒井みたいになってるよ、発明に行く。
まあまあそうなんですよ、
ね、劇作家みたいになってるよ、その、
うん、
うん、
まあでも、
うん、
その分、うん、ちょっとまあいろいろ今年はね、
うん、
まあ去年結構、まあ、そうでもないか、
うん、
マシュマロブラザーと、
まあまあがっつりやってたね、確かに
去年は公演と、
うん、
まあ、加藤ケアは京都だけでしたけど、
はいはい、
まあそんな、今年はでも結構あれがね、 なんだかんだで下北沢に、
あ、そう
ね、うん、7回ぐらい行くんでしょ。
オポスとしてはね、
うん、
ヨーロッパ企画のオポス、
お肉とかも含めてなんですね。
まあまあ、そうそうそう。
でもヨーロッパとしても
伊上さんだから、スタッフ、ヨーロッパ企画の制作をメインでやってるスタッフ伊上さんのもう受け持ってる公演のステージ数が120-130あるらしい、
ね、うん、あ、そうなんや、うん、すごいね。
すごいよ。
だから今年はなんとなく、うん、こう東京の方は、
うん、
だからあれですね、
うん、
ちょっとヨーロッパ企画の、
うん、
こうっていうかオポスの、
うん、
こう香港以外のなんかもこう、ね、楽しみにしていただきつつ、
うん、
年末にはまあ香港にあるなっていう、うん、
それを楽しみにしてもらえ
るふうに思ってもらって、
うん、
まあ、あとは企画ナイトにね。
そうやね。その年末の香港で中川さんが足を引きずってる役かどうかっていうのが今年
まだ ずっとなのかな。
ずっと引きずってるからね。
へえ。
そんなところですね。今週は、
はい、
はい、というわけでまた来週も聞いてください。一応ここで一旦終わってきます。
了解です。
やっぱり石田と
上田でした。また来週、
さよなら。